라 시티 인포메이션.
今日は6月に入って3回目の月曜日になります。賢い消費者になりましょうと題して、消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。後半はタイムリーな情報を伺ってまいります。まずは消費生活センター相談員の家田久美子さんに伺ってまいります。今日のテーマは18歳も青年クレジットカードについてのお話です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマをお選びいただいたのは、なんとなく察しもつきますが、この時間も、何回かお話いただいてますが、ご紹介ください。
今年4月に民法の改正がありまして、で施行されました。成年年齢が18歳に引き下げられて、今まで20歳になったら大人っていうことだったんですけれども、法的に18歳になれば大人と同じという扱いに変わりました。でそれでですね、大きく変わったことの一つとして、親の同意がなくてもクレジットカードの申し込みがその18歳本人もできるようになったということです。
そうですね。で
クレジットカードはね、現金持ち歩かなくても買い物ができて、キャッシュレスが進んでいる現代では、とても便利で、多くの方が利用されていると思いますけれども、
そうですね、
その一方でですね、やっぱり契約トラブルというのも報告されているんですね。なのでクレジットカード便利でとても使いやすくなったんですけれども、利用するときにはその仕組みをまず知って、あとルールもありますので、ルールを守って、トラブルに合わないように気をつけましょう。
わかりました。なかなか私たちも勘違いしているところもあるので、今日改めてきちんとお勉強したいなと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあこの事例をいただいてますのでご紹介しましょう。何度もクレジットカードを申し込んでいるんですが審査に通りません。大学生の頃にたびたび携帯電話や光熱費などの料金を滞納していたことが原因なんでしょうかというお問い合わせですね。ご紹介ください。
ですね、そのご本人がクレジットカード会社さんの方にお問い合わせをして、それで理由をどうしてですかということを、それぞれの会社に聞くんですけれども、総合的な判断ですとしか教えてくれないと。だから原因は本人全く分からなくて、とても困っているという状況だったんですね。でだけどいろいろ考えると、もしかしたら当時、大学生の時生活が荒れていたとおっしゃってて、だからいろいろ滞納も繰り返したことがあったんですよっていう話が出てきたので、ご本人様もそうですけど、それが原因なのかなってちょっと思い始めているということだったんですね。それで、今回この相談を受けまして、そのようなことをご説明して、で原因は明確にはわからないですけれども、そのようにもし最近はスマホのね、端末代とか利用料とかもクレジットカードで払う方、ほとんどかと思うんですけれども、その時にですね、そのたかがクレジットカードなんですけれども、スマートフォン、日々使うスマートフォンがですね、少しの金額、大金ではないにしても、やはりそれを繰り返すとですね、新規の次に何かクレジットカードなどを申し込んだときにそれに通らないというような後々悪い影響を及ぼすことがありますので、ご注意くださいという助言をさせていただきました。
そうですか。だからなかなかそういう大きな借金とか、なんかこう個人の破産とかしていくと、なんかこうブラックリストに乗りそうな気はするけれども、決してそうではなくって、思い当たるとしたら携帯電話や光熱費の料金をちょっと滞納してた時期があったなという、遅れて払うだけでもなかなか難しいんでしょうか。そういうことが繰り返されてたりすると、
なのでそれについてやはりカード会社さんとか金融機関の判断になるので、少しだからいいじゃないか、もう払ったからいいじゃないかっていうことを思ってらっしゃるかもしれないですけれども、やはり信用に傷がつくというのはとても怖いことで、
ということが社会人としてなると、成人として考えると大きな痕跡として残るわけですね。
そうですね、その通りです。
はい、そうですか、はい、じゃあちょっといろいろと利用する時の注意点ご紹介ください。
はい、はいはい、大きく5つポイントをお伝えします、は
い、ご紹介ください、
は
い、
まず1つ目は後払いするクレジットカードの利用というのは借金と同じなんですね、はい、
これがねびっくりしたんです、はい、私の中の感覚として、はい、借金なの。
そうですね、
そうなんですね。
そうですね、クレジットカードの機能にはですね大きく2つあるんですね、
はい、
キャッシングというお金を借りられる機能、借りることできるんですよね。
ありますね、はい、あ、そっかそっか、
借りることもできるんですけれども、はい、それと主に使われているのがショッピングかもしれないですけれども、はい、このキャッシングとショッピングという2つの機能があるんですね、
はい、
で冷静に考えると、うん、お買い物をしに行って、はい、お金も持たずに行って、カードを見せて、
はい、
その番号を伝えるだけで物をとかもらいますよね、すぐに。
そうなんです、
はい、で、はい、お金をまだ払ってないのに、商品を受け取れると。
そうです。
でそれどうなってるのかなと思って考えると、クレジットカード会社さんがお店屋さんに払ってくれてるんですよね。
そうです ね、
よく考えると、
はいはい、
で立て替えてくれてるから、その信用があるからお店屋さんはあなたに物をあげると、
そうです、ね、
渡すことができるということで、はい、後ろ盾でクレジットカード会社さんがちゃんと立て替えてくれるという前提があって、そういうことになっているわけなんですよね。
つまりクレジット会社の方がお金を出してるっていうことの感覚がもう薄れてしまうんです ね、 ですね、カードを持ってしまうと、
そうなんですね、
でましてや1回で例えば払った場合は利息も払わないから、
そうですそうです、
借りてるという感じないんですよ ね、
そうですね、でもやっぱりその来月一括にしても、はい、ボーナス一括にしても、その何日かはやっぱり払うことなく、
そうなんです、出てることなく、
はい、食べれるし
便利だなといつも思っておりましたけど、
ね、物も使えるしってことになっているんですけれども、後払いするということなので、
ね、つまり借金、
そうですね、
この感覚を忘れたらいけませんね。
そうですね、借りているんだということを、
ね、
払わなきゃいけないんだということを、
はいはい、
本当にそれを前提に、ね、はい、お買い物していただきたいと思います、
はい
はい、それと引き続きですね、その2番目、カード会社の支払いが遅れないように注意ということですね、
はい
はい、でそもそもクレジットカード会社さんっていうのは、うん、申し込み者を審査して、申し込みましたら、はい、それを審査して、で総合的な判断でこの人に信用を与えてもいいと、うん、この人は信用できる人だな、この人はちゃんと返してくれる人だな、うん、ということを思った人だけに発行しています、
は
い、だからそういうことを思えない人、うん、あ、この人返してくれないだろうなっていう人には発行していないので、はい、なので先ほどの事例のような人には、それが該当しなかった方というふうに判断されてしまったわけですよね。
そうですね。
それで約束の期限までに払わないと、延滞情報というね、遅れましたよという情報が個人信用情報機関に登録されます。
ここですね、
そうですね、ちょっとねこれ難しいことが出てきちゃったんですけれども、はい、クレジットとかローンの申し込み情報とか、あと契約の情報とか、あと支払い状況ですよね、そういう情報は、個人信用情報と言います。そういうことを個人信用情報と言うんですけれども、はい、それぞれのクレジットカード会社さんが契約内容とか支払い状況などをこの個人信用情報ですね、それぞれ皆さん共有してるんですね。
なるほどね、
やり取りしてて、この人はどういう人ですよっていうのを皆さん、情報をいろいろ公開しているの で、 でクレジットとか、ね、ローンの審査をそれを参考にして、
はい、
判断してるわけですよね。
そっかそっか、はい、
でこの個人情報を集めて、で提供しているのが個人信用情報機関というところで、会社なんですね。
会社ですか、
はいはい、そういう会社がありますので、でそういうところにそういう悪い情報が登録されてしまうんですね、そういう情報が登録されてしまうと、なかなかその後クレジットカードだけでなくて、銀行のローンとかの審査にも影響を及ぼすことがあるので、支払い期限は遅れないように 注意しないといけないということですよね。
そうですね、はい、で例えば18歳から成人で親の承諾なしに作れます、はい、で大体まあ高校3年生ぐらいですよね、18歳、はい、そうするとあまり社会との接点なく、そんなにあのこう一人で生活する方もまだ少ないと思うので、あのいわゆる携帯電話のお支払いがこう延滞するとかなく、で、まあ、いわゆる預貯金の額も自分名義であれば、カードがさっと審査降りたら、あ、簡単にカード入ってきたと、そこからの使い方に今後延滞とか出てくると、はいはい、こういうところに
そうですね、
登録されてしまって、後々いろいろと
困って
くるわけですね。
そうですね、今回の事例以外の方でですね、あの社会人になられて、はい、それで今度結婚するという時に、あ、はい、あの新居で住宅ローンを組もうと思った、
ね、そうですね、今皆さん多いです ね、うん、ね、若い方も、ね、はい、
男性の方だったんですけれども、はい、だけど全然通らない、ローンが組めないと、
はいはい、
やはりその方もなんでだろうということで相談されました、うん、だけどよく思い出してくださいということでいろいろ考えると、やはり携帯電話の支払いが遅れたりとか払ってない時期がありましたっていうふうにおっしゃってて、もっと他にもあったのかもしれないですけれども、その方が思い出された中にそれがあったので、総合的な判断なので、やはりどこも理由を教えてくれないんですけれども、とてもその人生の大きなイベントの時、あの節目の時にですね、それがのしかかってくると、
ちょっとしたことだったのにという、ね、
そうですね、なのでその判断というのはその方、申し込んだ本人ではなくて、クレジットカードとか銀行さんとかその金融機関の方で判断するわけなので、
客観的に見てですね、
なので信用をなくすというのはとても怖いことで注意しなければいけないので、あの本当に支払い遅れないように気をつけていただきたいと思います。
はい、わかりました、はい、3つ目は何でしょう、は
い、それとあと支払い方とあと手数料という
のが ありますね、
はいはい、あるんですね、はい、あの一括払いですと先ほどお話も出ましたけれども、手数料かからずに済むので、うん、あのとてもいいんですけれども、クレジットカードの払い方というには、うん、一括払い以外にも、はい、ボーナス払いとか、はい、分割払いとか、はい、リポルピング払い、これリボ払いと、はい、俗に言うんですけど、
はい、
で、あのそういう払い方がありまして、うん、特にリボ払いと分割払いについて注意が必要なんですが、はい、リボ払いというのはクレジットカードの利用金額や買い物の件数、関係なくって、はい、あの5000円だけ払っていきます、1万円だけ払っていきますという、はい、月々の払っていく金額だけを決めて、でそれで回数があの月々の支払いが少ないと回数が多くなりますし、はい、あの月々 の払いが多いとあの少しの期間で終わるんですけれども、そういうあの方法をリボ払いというんですね。で分割払いはクレジットカードを利用するたびに支払い回数何回払いでお願いしますっていうような選んで支払う方法なんですけれども、でこのリボ払いと分割払いには支払い残高に応じてですね、はい、手数料がかかってきます。
あ、はい、
でなので、月々は5000円とかね、うん、そういうふうに少しだけ払っているんだけれども、うん、全然払っても払ってもあの借金が減らないと全然元の金額減っていかないんですけど、どうしてでしょうかっていうお尋ねもあるんですが、
はいはい、
うん、あのやはり手数料ばっかり払っていると
結果はそうですか、
うん、いうこともありますので、はい、あの利用する際にはですね、手数料含めて一体全体自分は全部でいくら払うことになるのかというのを考えて、ね、
はい、
あの契約しないといけないですね。特に、女の子のですね、エステとか、
あ、はい、高額ですね。
そうですね、高額だけれども、あの月々5000円でいけるからみたいなことを店員さんに言われて、はい、で払ってたけど全然減りませんとかいう話もあるんですよね。そういうのもちょっと考えながら契約をしないといけないですね。
なるほどね、わ、はい、かりました、
はい、と次はですね、クレジットカード、これあのクレジットカード会社さんからもらえるものではないんですね、はい、そもそも、
あ、そうですね、
貸していただいているもので、はいはい、でクレジットカード番号とかも信用に基づいて、このあなたにこの番号を使っていいですよということを、あの 認めてもらってる番号だけなので、はい、きちんと管理をしないといけないんですね、はい、うん、で暗証番号とカード番号などは他の人に知られないように、うん、ましてや誰かに教えるとか、はい、とんでもない話 で、
ね、
適切に管理しないと、はい、何かあった時にあの管理ちゃんとできてないですねということでいろいろな対応もしてくれなくなりますので、はい、管理をきちんとしないといけませんね、
はい、まあはい、今回の場合ではないですけどよくお子さんのゲームのっていうことがありましたね、はい、
そうですね、
以前もね、
はい、その通りなんです、うん、はい、もう小学生の方からですね、うん、あの中学生の方から、はい、あの時々相談が入るんですけれども、うん、やはりそのカードの情報を
親御さんのカードの情報、
そうです、うん、で、あのそういう相談が入りましてクレジットカード会社さんの方とかあとゲーム会社さんの方に連絡するんですけれども、うん、カードの管理が悪すぎたと、
あ、
うん、そういうことでとてもお叱りを受けることがあるんですよ ね、
ね、
大人が悪いと、
あ、
うん、もちろんね、あの子どもさんが使われた本人も悪いけれども、うん、そうじゃなくってちゃんと管理をしなかった名義人が悪いんだっていうような厳しい言葉をおっしゃる、
う
ん、あの業者さんもいます。なのできちんと管理しなければいけないですね、
はいはい、本人しか使えない、
そうです、そうです
ということですね、
はい、そうです、
はい、わ、はいはい、かりました。
本人しかカード会社さんは、うん、あの利用することを認めていないので
ということですね、
はい、それも規約に書いてます、
はい、わ、はい、かりました、
はい、
最後5つ目は何でしょう。
はい、5つ目は利用明細を必ず確認ということですね。
そうですね、大事ですね、
はい、はい、そうです。でカード会社の方からですね、あの紙で届く利用明細ちょっと最近少なくなってきていましたけれども、ウェブ上でも確認できるんですけれども、身に覚えのない請求が万が一含まれていた場合には、はい、すぐにカード会社さんにこれ使ってないですということ で、うん、ではい、調査してくださいというふうに、
はいはい、
調査を求めてください。
それができるんですね、
はいはいはい、ご本人からであれば名義人からであれば、はい、あの申し出ることができますの で、
はい、
で不正利用、最近あの相談も入ってくるんですけれども、
はい
はい、あの不正利用をあの早く見つけるためにも、うん、利用明細は必ず定期的に確認しないといけません、
はい、
で不正利用の場合もですね、申し出期間っていうのがそれぞれの会社で決まっているようで、
申し出期間ってあるんですか、
はい、
そうですか。
なのでそれをずいぶん前のことで、そういえばあの時不正利用だったかもしれないということをですね、かなり経ってから申し出ても、はい、今まで何やってたんですかっていうふうに、
なるほどね、
それをまた冷たい言葉で、
は
い、気づいてすぐに言ってくださいよと。で気づいてすぐに、今気づいたんですっていう方もおっしゃるんですけれども、はいはい、ちゃんと管理してくださいと。
そこですね、
はい、利用明細も確認せずに、
はい、
あの普通に払っておられたということはもう認めていると思われてしまう、あの点もありますので、その辺のところも、利用規約の方にですね、いつまでに申しなければいけないというのも書いてあるようですので、その辺も確認をそれぞれしていただきたいと思います。
じゃあこのクレジットカード自体は、
はい、
言ってみたら金庫の鍵みたいなものですかね。
そうですね、
絶対人に貸しちゃいけない。
そうです、いけません、
はい、でそれも中身をしっかり分かるように確認を開けて確認して、はい、いくら入っているかっていう、いくら使ったかってことは自分が確認しないといけない、
はいはい、で口座の残高もですね、あの確認しとかないと、
そこですね、はい、うっかりして、
そうですそうです、あのうっかり少なすぎて、
はい、
でこの金額だけ落としてくださいっていうことはできないの で、
そうですね、
はい、もうやっぱり残高がちょっとでも足りないと落ちなくなってしまうので、
う
ん、
そうですね、
はい、それもやはり気をつけながら、
そういうお知らせが何度か続くとまた登録される可能性があるわけですね。
あの忘れていただけっていう、ね、方もいらっしゃるんですけれども、普段使わない口座だったから全く気がつきませんでしたっていう方もいらっしゃいますけれども、
中には、ね、
それもやはり自分自身の管理ミスということになりますの で、
そ、 です、ね、
はい、その辺もきちんと確認をいただきたいと思います、はい、
クレジットカード本当に便利なので、なんか気楽に使ってしまいますけど、とっても大事なものだと。
そうなんです ね、
ね、はい、改めて大人の人たちも、そしてこれから18歳が親の承諾なしに契約できるので、使い方十分にね確認したいと思います。
そうですね、
そして何か困ったことがあったらどうしましょう。
はい、はい、消費生活センターにご相談ください。
はい、お電話番号お願いいたします。
はい、079-559-5059 です。
はい、もう一度お願いいたします。
はい、079-559-5059 559-5059 になります。
はい、月曜日から金曜日と確か第2第4土曜日も、はい、ご相談乗っていただける、
はい、
直接行かれてもいいということですね、はい、まずはでもお早めにお電話ですね。
そうですね、
はいはい、
でこちらがですね、はい、閉まっている時も、
はい、そうでしたね。
いやいや、あります。188の方で、はい、信用できる相談窓口につながりますので、
はいはい、
なので何かあったら祝日とかね、はい、土日とかも
そうですね、
はいはい、
とにかく一刻も早いご相談が解決 の、はい、糸口が見つかりやすいということです ね、 ですね、
はい、
ありがとうございます。まずは前半は消費生活センター相談員の家田久美子さんに18歳も青年クレジットカードについてのお話いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは後半入れ替わっていただいてご担当の小寺さんにお話を伺っていきましょう。ではもう一度ご相談の電話番号をお伝えしておきます。079-559-5059 079-559-5059 月曜日から金曜日そして第2第4土曜日朝10時から夕方の5時までお電話大丈夫ですので、直接キッピーモール6階の方にお出かけになられても秘密は守っていただけますから安心してください。それではここで入れ替わっていただいたのが消費生活ご担当の小寺武さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマが乳幼児のタバコの誤飲、誤って飲んでしまう誤飲に注意しましょうという、これを選んでいただいた理由をご紹介ください。
はい、家庭内における乳幼児のタバコの誤飲実態を、まあ、把握するため、まあ、消費者庁の方で、まあ、アンケート調査が、まあ、実施されました、
はい、
でそのアンケート調査によりますと、保護者がタバコを喫煙する家庭では、まあ、子どもがタバコや、吸い殻を誤飲して経験があるとの回答が2割ほどありました。
あ、2割ですか、
はいはい、でまあ、特に加熱式の方が紙、巻きタバコより誤飲しそうになったという割合が高い結果というふうになっております。
はい、
で子どもが誤ってタバコを、まあ、食べたり、
はい、
ニコチンの溶け出した液体を飲んだりすると、もう中には中毒を起こす危険があります。
そうですね、
で子どもがタバコや吸い殻を誤飲することがないよう、まあ、はい、今回ですね、周囲の大人が注意することが必要です。
はい、
でそこで、事故の事例と、事故の防止のための、まあ、アドバイスを、まあ、紹介していきたいなと思います。
ありがとうございます。それでは事例を3つこちらにいただいておりますので、私の方からご紹介しましょう。はい、1つ目の事例です。朝子供が一人で起き出してリビングで遊んでいました。保護者は隣の部屋で眠っていて見ていなかったんです。30分後に麦茶を飲ませたらすぐに嘔吐して、吐いてしまって茶色いものが出てきましたが麦茶だと思っていました。2時間後に2度目の嘔吐があり、床にタバコのフィルターが落ちていることに気づきました。いつもはリビングの出窓に置いているんですが、たまたま棚の上に置いていたタバコに手が届いてしまったようです。2本入っていた加熱式タバコの箱に1本残っていましたが、もう1本がなくなっていてフィルターだけが床に落ちていましたという事例です。2つ目は、吸った後の吸い殻を詰めた加熱式タバコの空き箱をリビングのゴミ箱に捨てていました。保護者が着替えるために少し目を離した間、リビングに子供が1人でいました。保護者が戻るとゴミ箱が倒れていて、タバコが床に散らばっていて、子どもの手にもタバコの歯がついていました。すぐに口の中を見てもタバコの歯は特に見当たらなかったんですが、誤飲を疑って受診しました。それから3つ目です。玄関にコーヒー缶を置いてタバコの吸い殻入れに使っていたところ、その空き缶を、飲んだと子どもが本人が話をしました。保護者や年上の子は別の部屋にいて見ていませんでした。口からタバコの匂いがして吐き気があるため受診しました。胃を洗浄した後、牛乳を飲ませて3時間経過観察を行いました。ニコチン中毒の症状がないため帰宅しましたという、どれもなんかゾッとするような事例になりますね。そうですね、はい、じゃあアドバイスお願いいたします。
は
い、
一つ目がですね、
はい、
家ではまあ禁煙を心がけ、まあ、子どもの目の前でタバコを吸わないようにまあできるだけしましょう。
うん、そうですね、
まあ、子どもの周囲にタバコがあることで、はい、まあ、誤飲のリスクが発生します。
はい、
また保護者が喫煙する姿を目にすることが、タバコを口に入れてしまうことに、関係している可能性もあると思います。
食べ物だと思うんですね。
そうですね、はい、
なるほどね。
で、少なくとも家の中では喫煙することが最も有効となります。
禁煙しましょうということですね。わかりました。2つ目をご紹介します。
2つ目、はい、子どもの手の届く場所に、タバコや灰皿などを、置かないようにしましょう。タバコや吸い殻の誤飲は、テーブルの上や灰皿に置かれたもので多く、発生しております。バッグやカバンの中、棚の上など高いところ、引き出しの中どんにしまっているつもりでも、子どもの成長に伴い手が届くようになってしまいます。油断をしないで、タバコは子どもの手の届かない場所に保管し、吸い殻や灰皿も喫煙後もすぐに、子どもの手の届かない場所に片付けましょう。
はい、
中でも、加熱式タバコは、火を使っていないために、そのままゴミ箱に捨てられる、傾向があります。吸い殻を捨てる場合は、ゴミ箱を置く場所に注意したり、ビニール袋などに入れて口を縛るようにしましょう。特に0歳から2歳までの、乳幼児がいる家庭では、置き場所などを取り扱いに注意してください。
十分気をつけないといけませんね。はい、はい、3つ目をご紹介ください。はい、
飲料の缶やペットボトルを灰皿代わりに、使用することはやめましょう。残っている飲料にニコチンが溶け出した液体などは、ニコチンが特に、吸収されやすくなっているため危険です。タバコや吸い殻の誤飲が多い0歳から1歳児に対しては、2歳以上の子ども、どもでは大部分がタバコの浸っていた液体を誤飲とすることになっております。タバコが捨てられているということを、知らずに口にする事故を防ぐため、周囲の大人が、飲料の空き容器を灰皿代わりに使用して、吸い殻を捨てることは、絶対にやめておきましょう。
はい、ということで、結構小さいお子さんにとっては、大人が口に持っていってるから食べ物と間違うという、そういう部分で の誤解は絶対にあるわけだから、もう目にしない場所にきちんとということですね。前半の方も大人のいろんなこう責任を感じるところもありましたけど、特に小さいお子さん、0歳、1歳、2歳となると、本当にこれはもう周りの大人の不注意からの事故になりますね。わかりました。じゃあ、ご紹介今いただきました前半にもご相談がありましたけど、もう一度消費生活センターの利用時間から利用の連絡先ご紹介ください。
電話番号の方が 079-559-5059、 079-559-5059、時間帯の方が月曜日から金曜日、第2第4土曜日、10時から17時となっております。
そしてそこがお休みの間でもどうしてもご相談になりたい方は、全国共通でしたね。
188にかけていただければ、最寄りの、相談、消費生活相談のセンターにつなぐことになっております。
ぜひ一刻も早くお一人で悩まないでということでした。後半はまちづくり共同センター消費生活ご担当小寺武さんに、乳幼児のタバコの誤飲に注意しましょうのお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題してお話をいただきました。後半はタイムリーな情報も伺ってまいりました。次回は7月18日を予定しております。次回もぜひお聞きください。